ごめん。くせえのここを問う。七面までです。代表質問と一般質問に分かれています。すべての質問の後に、すべての答弁という形で印刷されていますが、それぞれの問いに対する答弁をその都度読み上げます。質問が複数の場合は、先にその数を言います。また、丸1、丸2は、1、2と読み替えます。はじめに、8つの会派による代表質問です。質問者は8名。まず、自由民主党無所属クラブ、吉住春夫。新宿区総合計画案と組織等のあり方について。問い1と2。複雑多様化する行政需要に対し、適切で安定した区民サービスを提供するには、効率的な組織運営が不可欠。問い1。あ、少子高齢化が急速に進む中、様々な形のダブルケアにより、区民が複数窓口を頻繁に訪れなければならない時代をどのように考えているのか。い、組織の狭間、制度の狭間を作らないための取り組みは。答え、あ、庁内横断的な対応が必要であると認識、丁寧かつ的確な対応、個々の状況に応じた柔軟な対応など、今後も区民の視点に立って区民サービスの向上を図っていく。い、各部の経営会議や区政運営会議において情報共有し、庁内横断的な調整を行うなど、狭間を作らないよう取り組んでいる。問い2、次期住宅マスタープランにおける近居・同居等の住宅施策のあり方について、現時点での具体的な検討状況と制度設計は。答え、近居・同居等による引っ越し代など、諸経費への助成を検討しており、誰もが安心して住み続けられる住環境の形成を図っていく。イラストがあります。キャプション。親世代と子世代が住み続けられる住環境を。イラスト終わり。防犯対策の推進による安全安心な街づくりについて。問い1から3。地域社会においては、いつの時代にあっても常に安全安心は大きな関心事。問い1。振り込め詐欺など新たな安心安全に関わる問題、課題も発生しているが、区における現状と今後の取り組みは。答え。自動通話録音機を500台購入し、区内警察署と連携しながら無償で貸し出している。今後も警察と情報共有しながら安全で安心な街の実現に向けて取り組んでいく。問い2。新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例案は、周辺環境の悪化に関する区民の不安、心配に応えられるものとの認識でよいか。答え。住宅宿泊事業法や政省令に加えて、都市型民泊に関する新宿区ルールを定めることで、区民の不安や心配に応えていくものと認識している。区民の生活環境の悪化を防止することを主たる目的とし、無届け民泊が潜在化することがないように配慮した内容としている。問3。新型インフルエンザ等の対策も重要と考えるが、区の体制はどのように整備されているのか。答え。他区に先駆け、新宿区新型インフルエンザ対策連絡会を設置して、関係機関との連携を図っており、新宿区新型インフルエンザ等対策地域医療包括 BCP も策定し、発生時に備えた体制整備を進めている。地域経済の活性化について、問い1から3。問い1。新宿区を取り巻く社会経済状況は変化し続けており、今後10年の変化はさらに不透明さを増していくことが予想されるが、新宿区における地域経済の活性化の課題をどのように捉えているのか。答え。新宿区産業と企業の事業活動に関する調査 の結果から課題を捉えており、地域経済を支える商店街の活性化も引き続き課題と捉えている。問いに、あ、不動産の賃貸業は大都市新宿区における地場産業という位置づけも可能と思うが、区長の所見は、い、ビルオーナーやアパート賃貸業の方々に共通する課題として、空き室の増加や改築費用の負担などがあるが、区として施策化を図っているのか。答え。あ、新宿区では企業の集積や歴史的な背景を踏まえ、染色業と印刷、製本関連業を地場産業と位置づけており、不動産賃貸業は区の特徴的な産業として捉えている。空き店舗情報サイトによる情報提供、不動産賃貸業を営む方を対象とした改修改築等の資金融資などを通して支援を行っている。問3、新宿区中小企業の景況では経営上の問題点として人手不足が第2位に上がっているが、区における支援状況は？答え、U29 就職マッチング支援事業や、女性の活躍推進企業サポート事業などを実施しており、今後も地域経済を支える区内中小企業の人材確保に真摯に取り組んでいく。次、新宿区議会公明党、豊島敦子、子育てしやすい街の実現を。問い1から3、区は子育てしやすい街の実現を基本目標とし、東京をリードしてきた。女性の活躍推進法の施行、育児給付金の延長等により、保育サービスの需要のさらなる増大が予測される。問1、待機児童解消に向け、受け入れ枠拡大目標の進捗状況は？答え、平成30年4月の待機児童ゼロを目指し、賃貸物件を活用した保育所整備を中心とし、30年5月までに474名の定員拡大を行う。問2、国家戦略特区制度を活用し、都立や区立公園内に保育所を設置することを検討しては？答え、公園は地域住民の大切な憩いの場であるが、待機児童をめぐる状況に特段の事情が発生したときは、柔軟な検討を行っていく。問3、国立国際医療センター病院内での平日夜間子ども診療室は、子育てする上で大変心強い。土曜日曜も診療してほしいとの要望を受けている。小児科医が不足する中、厳しいとは思うが、土曜日のみでも拡充できないか。答え、土曜日曜の夜間診療の環境整備は必要と考える。病院に積極的に働きかけ、さらなる充実を図る。イラストがあります。小児平日夜間診療のさらなる充実を。イラスト終わり。住宅施策でのさらなる工夫を。問1と2。特定住宅は、中堅所得者層の子育てファミリー世帯支援を目的としている。空き住戸を解消し、適切な収入を安定的に得ることが重要で、入居要件の一部緩和や周知方法の工夫をすでに行っている。問1、さらなる入居促進のため、あ、所得制限を引き上げる検討をしては、い、現在必要とされている連帯保証人や、敷金等を見直し、入居希望者の初期負担感を解消すべき。答え、あ、共働きの増加により世帯所得が上昇傾向なので、入所希望者の対象拡大のため引き上げを検討していく。い、保証会社の利用による家賃等債務保証制度導入や敷金の見直しを検討していく。問いに、この出生と成長や子育てと介護の両立などライフステージに応じて住み替えを要する子育て世帯への居住支援は 子育て支援にもつながる総合的な支援となり、定住促進に効果があるのでは。答え、ライフスタイルの変化による住み替えや、親子が近居、同居し、互いに支え合うことは、住まいの安定確保に重要なこと。一定の条件のもと、引っ越し代等の助成を検討していく。区の魅力を発揮した観光施策。問い1から4。訪日客数が増え続ける中で、観光施策は重要な役割を占める。問い1。観光施策の現状と今後への認識は？答え、賑わいを創出し、地域経済の活力を生む原動力となる観光施策は、持続的に発展し続ける新宿を実現する柱と認識。観光施策にハード・ソフトの両面から、オール新宿で取り組む。問い2、新宿観光案内所のスタッフの拡充が必要では？答え、利用者の状況を踏まえ、スタッフを適切に配置する。問い3、友好都市の長野県伊那市から寄贈された新宿東南口駅前広場の高遠小彼岸桜に関するイベントを桜の開花時期に合わせて開催してはどうか。答え、伊那市観光協会と新宿観光振興協会とで協力してイベントの企画を調整中。伊那市の PR とともに区の新たな桜スポットを観光案内所と合わせて PR していく。問い4、海外へ向け新宿の魅力を発信し、国際観光都市としてのブランド力を向上するための取り組みは？答え、外国人旅行者向け情報誌への観光情報掲載など、自国にいながら新宿を知る機会を創出し、知名度や認知度を向上させる。次、日本共産党新宿区議会議員団、あざみ民江。次期新宿区総合計画等について。問い1と2。次期総合計画の個別施策の内容が不十分な項目について、さらなる検討改善を求める。問い1。学童クラブの待機児童と定員超過への対応は、広場プラスではなく、学童クラブの定員拡大増設を。答え。多様な子育てニーズに合わせた居場所づくりを総合的に推進する。定員を大きく上回る学童クラブは、児童館スペースの活用や教育委員会との協議を行い、新たな専用スペースを確保する。問い2、人権・多様性の尊重として、LGBT 等性自認や性的指向により、困難を抱える区民への支援が強く求められている。基本計画に施策を明確に示すべき。答え、性の多様性への理解、啓発の推進、当事者や家族等の相談体制の充実を図ることで施策が推進されると考える。民泊について。問い1と2。問い1。区独自の条例では、住居専用地域での月曜日正午から金曜日正午までの民泊を禁止するとしているが、前日禁止すべき。商業地域や近隣商業地域にも多くの住居があるので、一定の日数制限を。答え、規制強化による無届けで民泊の増加を危惧し、住居専用地域は前日禁止ではなく、期間制限とした。旅館業法で営業可能な商業地域等は条例のルールで適正な運営を確保する。問い2、条例に基づく指導の徹底には施行前に民泊の実態を把握しておくことが必要。届け出の受付事務や苦情相談への対応に備え、今から担当部署への人員配置、関係機関との連絡体制の構築を。答え、京都市の事例で民泊の実態把握は困難と認識。ルールブック等で制度の周知と届け出の促進に努める。また、健康部の職員体制の充実、民泊事業者の公表、国のコールセンター機能を活用した苦情相談体制の整備、関係機関との連携等で 今後の課題に対応していく。新たな教育ビジョンについて。問1から3。問1。新たな教育ビジョン、素案には、最近の教育環境を取り巻く課題への対応が盛り込まれた。目標実現には、教員の多忙解消が必須である。時間外労働の過労死ライン越え解消、および年度ごとの数値目標を。また、ICT を活用した出退勤管理やインターネット会議で労働時間削減の取り組みを。答え、教育委員会職員と学校代表との PT で時間外在校時間過労死ライン超過の解消や数値目標、会議のあり方等を検討する。可能なものから順次業務改善に取り組む。問2、課題の根本的な解決に向け、国や都に全学年の少人数学級の実施の要望を。答え、少人数学級は質の高い教育の提供に有効と考え、引き続き国や都に要望する。問3、個別事業に自治基本条例を生かした主権者教育の位置づけを示すべき。答え、実際の投票箱を使った中学校生徒会役員選挙等と関連付け、自治基本条例のパンフレットを活用した学習を実施。パブリックコメントの意見と合わせて、主権者教育について検討する。イラストがあります。キャプション。教員の多忙を解消し、質の高い教育を。イラスト終わり。次。民進党無所属クラブ。志田雄一郎。民泊の適正な運営について。問1から3。違法民泊が都心部において大きな社会問題になっており、区に寄せられる苦情や相談も年を追うごとに増えている。今定例会では民泊の新宿区ルールである条例が上呈された。これにより地域住民の不安や生活上の迷惑行為が解消されることを期待する。問1、違法民泊等に対応するための職員体制を強化してしっかりと対応すべきでは。答え、職員体制等を強化し、関係部署間の情報共有を行い、全庁的な取り組みで対応する。問2、条例には周辺地域の住民に対する説明等とあるが、周辺地域の住民の範囲は。答え、周辺地域の住民の範囲を定めるにあたり、国家戦略特別区域法や今後国から示されるガイドライン等を参考に検討していく。問3、条例の区民への周知方法は。答え、わかりやすいパンフレットやルールブックを作成し、制度の理解を図る。外国人観光客への医療体制。問1と2。問1、日本の暑さは高温多湿のため、外国人観光客に向けても熱中症への注意喚起が必要ではないか。答え、ウェブサイトや SNS を活用した情報発信や、多言語に対応した救急医療体制や、外国人受け入れ医療機関の充実など、国の取り組み案に積極的に連携していく。問2、デング熱や腸チフス等の輸入感染症への対応は。答え、保健所が患者発生届を受けた際には、速やかに訪問、調査し、感染拡大防止を図る。イラストがあります。キャプション。真夏のオリンピック、熱中症への注意喚起を。イラスト終わり。次、新宿区民の会、野津健。学校給食について。問い、学校給食の無償化の是非や給食費の未納などが議論される中で、給食が美味しい、まずいといった情報も話題となっている。区の学校給食の調理業務は民間委託され、安全性の確保や栄養価の基準を満たすことは自明の要件であり、美味しさの観点からの業者の選定や生徒への調査を行う考えは、答え、児童生徒への思考調査は実施していないが、 各校の栄養士が児童生徒保護者の意見や残食率の確認などを参考にメニューの改善を重ね、より美味しい給食の提供に取り組んでいる。イラストがあります。キャプション、美味しい給食で子どもたちに笑顔を。イラスト終わり。次、新宿の明るい未来を作る会、鈴木ひろみ、自殺対策のさらなる推進を。問い1と2。問い1、改正自殺対策基本法第17条の困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身につけるための教育を義務教育課程のすべての子どもに提供すべきでは。答え、SOS の出し方に関する教育について、小学校では生命の尊さを、中学校では心の健康を保つための欲求やストレス等への対処の仕方を学んでいる。教員についても関連する研修の充実を図る。問い2、若者に対する自殺対策は。答え、若者向けのメンタルヘルスや支え手の支援を行っている区内 NPO と連携するとともに、若者に届きやすい相談窓口の周知方法を検討し、相談を受けた人も支援していく。イラストがあります。キャプション、気づき、相談、見守りで若者の自殺をなくそう。イラスト終わり。次、社民党新宿区議会議員団、川野達夫、教員の長時間労働をなくすために、問い1から4。教員の勤務実態調査の結果では、時間外労働は月80時間の過労死ラインを超えている。問い1、校長は教員の勤務実態を把握しているのか。答え、PT を設置し、客観的な把握方法を検討する。問い2、2020年度から5、6年生で外国語が教科化されるが、対応は。答え、外国人英語教育指導員の配置に加え、デジタル教材の活用を検討。問い3、教員の負担を軽くするためには、少人数学級の拡大や教員定数の拡大が有効と考えるが。答え、配置基準の見直し等を含め、都に働きかける。問い4、長時間労働の削減に向けた対策は。答え、具体的な方策を検討し、教員が業務に専念できる環境の確保に取り組んでいく。イラストがあります。教員の負担軽減を。イラスト終わり。次、スタートアップ新宿。伊藤洋平、インターネット上の選挙情報充実を。問い、選挙期間中アクセスの集まる選管ホームページで候補者の情報へアクセスできるように選挙管理委員会で候補者まとめコンテンツを作成するべきでは。答え、次回の区長選や区議会議員選挙に向けて候補者のホームページや SNS のリンクを選管ホームページで掲載できるように検討を進める。自動車の新宿ナンバー導入を。問い、新宿ブランドの確立にナンバー導入は有効。まず区民が現在の練馬ナンバーをどのように考えているか意識調査が必要では。答え、練馬ナンバーに関する区民意識調査の予定はないが、国の動向を注視し、ご当地ナンバーに関する情報収集などを行う。イラストがあります。ウェブを活用した選挙広報で若者の政治参加を推進。イラスト終わり。続いて一般質問です。質問者は9名です。会派名は略称です。まず、事務区、渡辺清人、自殺対策について。問い、自殺総合対策大綱に地域レベルの実践的な取り組みを PDCA サイクルを通じて推進するとあるが、それを踏まえた区における自殺対策計画の策定は。 答え、今後示される国の市町村自殺対策計画の手引きや地域の実情に応じた地域自殺対策政策パッケージ、都の自殺対策計画等を参考に、区の現状を踏まえた計画を策定し、実践的な取り組みを推進していく。次。公明、三沢秀子。小学校児童と外国人との交流。問い。約4万3000人の外国人が暮らし、観光客も年々増加している新宿区では、お互いの文化的違いを認め合い、一人一人が活躍できる多文化共生が街の新たな創造につながる。日本語学校等の学生と区内児童生徒の交流はネイティブな外国語に接するなど貴重な機会となるのでは。答え、地域共同学校の仕組み等を活用した交流の支援と国際理解、外国語教育を積極的に推進。次、共産、近藤夏子。住宅確保、要配慮者対策について。問い。改正住宅セーフティーネット法では、住宅確保、要配慮者への家賃低廉化には、区による居住支援協議会の設置が必要である。また、供給促進計画を持てば、登録基準の強化、緩和も可能となる。急いで居住支援協議会を設置し、供給促進計画を持つべき。答え。居住支援協議会や供給促進計画を含めた住宅確保要配慮者の円滑な入居に向けた制度のあり方を検討する。次、民務区、久保康介。高齢者の健康施策の充実を。問い、高齢者がいつまでも地域の中で豊かな気持ちで過ごしていくためには、健康寿命を伸ばす様々な施策が重要である。計画策定後も、新宿区健康づくり町内推進会議を継続し、区全体で取り組んでいくべきでは。答え、会議を継続し、さらに福祉部健康部による健康施策の検討組織に、地域コミュニティや障害学習スポーツを所管する部署も加え、全庁的に推進していく。次、新宿会、榎木秀隆。情報化社会の子供の健全育成。問い、スマートフォンが世界につながり、SNS 利用には保存、拡散し、削除できない等のリスク学習が大切である。区は情報モラル教育を教育課程に位置づけ、学校での実施や家庭への防犯啓発冊子等を配布している。効果と現状認識は。答え、毎年児童生徒にアンケート調査を実施し、取り組み効果が着実に現れている一方で、家族の話し合いがない等が約2割いることから、一層の推進が必要。次、事務区、桑原洋平。民泊の条例制定に向けた意見と対応について。問い、条例制定に向けた新宿ルールに関するパブリックコメントや、民泊問題検討会議での主な意見と区の対応状況は。答え、事業者等の責務や違法民泊防止についての意見があった。事業者等の責務については法の趣旨も踏まえ義務規定に修正。違法民泊の防止に関しては制度周知を図り届け出の促進に努め指導監督等を適切に行っていく。次、公明、野本明俊。安全安心のまちづくりを。問い1と2。問い1、新大久保駅のバリアフリー化に伴うエレベーター設置補助と、駅西側駆動の歩行空間の形成の予定は。答え、平成30年31年の2年で補助を行う予定。駅舎に面した駆動部分を拡幅する。問い2、オービリン大学新キャンパスが平成31年4月に開設予定。連携推進への考えは。答え、地域との交流や防災減災への取り組みを通じ、大学と区や区民の連携を深め、まちづくりを推進する。次、共産、雨宮武彦。衆議院小選挙区制の廃止を。問い、10月の衆議院議員選挙で、区内の小選挙区が分割され、無効票が相当数あった。 有権者の意思を無視した分区はやめ、得票率が正確に議席数に反映しない小選挙区制は廃止すべき。国にも要望すること。答え、全国市区選挙管理委員会連合会を通じて分割解消を要望している。選挙制度の改廃は国会での議論が重要と考え、現段階で廃止の要望は考えていない。次、新宿会、藤川隆。安倍内閣の人づくり革命。問い、安倍首相は所信表明で、人生100年時代を見据え、経済社会システムの大改革に挑戦すると宣言し、人づくり革命では幼児教育の無償化と待機児童解消、介護人材の確保などに取り組む方針を明らかにした。この方針に対する区の所見は、答え、子育てや介護等現役世代の不安の解消を図るもので、施策の方向性は同様と認識している。